いちたま今はっきり自覚することができる、つかむことができる。宇宙の本体を仏だと考えていくのは、お互いの心が仏だからそう考えていけるのだ。これ諸仏の本源だ。一切除くれ通る汽車のところなり。仏を考えていく我々の心が仏である。神を考えていける我々の心が神である。何時しばらく紅葉を老する体の人を指揮主せよ。これ諸仏の本源なりだ。これは六祖壇行の中にある言葉で、師主に告げて曰く、我に一物あり、神戸なく、おなく、七く、字なし、灰なく、面なし、諸人帰って知るやいなや。六祖大師があるときみんなに告げて言われるのには、俺が一つのものを持っておる。そのものは頭もない、尻尾もない、名前もない、字もない、背中もなければ顔もない、そういうものを俺が一つ持っておるが、庶人帰って知るやいなや。どうだ、みんなわかるか。俺はそういう不思議なものを一つ持っておる。頭もなければ尻尾もない、名前もなければ、したがって字もない、背中もなければ顔もない、形もなければ色もない、大きくもなければ小さくもない。どうだ、わかるか。こう言われたら、新根という弟子が進んで出て、これ諸仏の本源、新根が仏性と。それは仏の元になるやつであります。私の仏性でござります。そう答えたということが六祖壇行にあるが、臨済禅師ちゃんとそれをここへ惹かれておるわけで、その仏ということの観念をもてあそんでおるお互いの意識そのものが仏である。その意識こそ仏の元になるものである。これ諸仏の本源、真理が仏性、お互いが仏性、お互いの仏性でなければならない。その仏性とは何であるかというならば、何時が一年新生の症状孔、これ何時が送りの発心仏なり。何時が一年新生の無分別孔、これ何時が送りの法人仏なり。何時が一年新生の無差別孔、これ何時が送りの化身仏なり。ここにはっきりと仏の三心をお互いが見届けていかなければなら、そこに確実な証明をつかんでいかなければな。ごまかしじゃない、遊戯ではない。そういう仏を人々が自覚していくということが臨済の修士というものである。観念の仏ではない。お互いの今日即刻現実にはっきりと自覚されるものが仏でなくちゃなら、これ諸仏の本源、一切除くれ通る汽車のところなりと。その仏がわかるならば、至るところことごとく我が家である。行くも帰るもよそならずだ。地下御座、この世界どこへ行っても我が世界でないところはない、我が家でないところはない。一切除くれ通る汽車のところなり、無双の相を相として行くも帰るもよそららず、無念の念を念としてうとうももうも乗りのかえ。この世界が即仏であり、仏が即世界であるから、仏が自覚されるならば、 自分の心の中に仏が自覚されるならば全宇宙我が家である。どこへ行っても遠慮はいらん。行かんと要すれば行き座せんと要すれば座す。この全宇宙を我が家として暮らしていくことが仏の自覚というものでなくちゃな。我と他人との区別はないのである。そういう境地が分かって初めて臨在の修士というものが得得できるのである。実に論理整然、直心妊娠だ。実に親切にお互いの心を手を取って聞くようにお示しを下されておるのである。そう思って一つ皆骨折ってもらわんということ。はい。これ何時が次第式神説法帳簿を下せず、非簡単説法帳簿を下せず、国風説法帳簿を下せず、これなんぞ説法帳簿を下す。これなんじが目前歴歴で一個の行断のして故名なる。これ釈迦説法帳簿を下す。もし学のごとく見得せばすなわち粗物と別ならず、ただ一切自中さらに簡単なし食目みなぜなり。ただ上昇ずれば地隔たり、総変ずれば太鼓となるがためのゆえに、三階に輪廻して主樹の句を浮く。もし三蔵が賢者に訳せば人人ならずということなし、下脱せずということなし。どうる神宝形のして実法に通貫す。まなくにあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失笑し、足にあっては運本すもと、これ一生名分かれて陸は豪となる。一心すでに無駄れば随所に下脱す。三蔵よもに得意いずれのところにかある。ただ道路一切一無の心やむことあたわざるがためのゆえに、他の個人の歓喜境に登る。何時が目前眺望亭ということをしきりに言われるので、そこで今話を聞いておるそいつが仏である。仏が仏と少しも違わんのである。今そこで話を聞いておるそいつとは何である。これ何時が次第式神説法帳簿を下せず。次第は治水化風の四つで、我々の体は治水化風の四つの集まりだというのである。この体が説法帳簿を聞いておるわけではない。寝ておる時には説法がちょっとも耳に入らん。寝ておらんでも心ここにあらざれば、暗いどもその味わいを知らずで、何か他のことを考えておれば説法帳簿を聞くわけにはいかん。 死んでしまえば体はそこに横たわっておるけれども、説法帳簿を消しない。体がそいつではない。今そこで説法を聞いておるのは体じゃない。非簡単説法帳簿を消せず、これはまあ五臓六腑、お腹の中の組織を五臓六腑というのである。肝臓、心臓、肺臓、腎臓、脾臓を五臓という。胆と腸と膀胱と胃と三焦と、これを六腑という。その五臓六腑の脾臓と胃をここに挙げられたのであるが、また肝臓と胆をここに挙げられたのであるが、五臓六腑を代表して非簡単と言われたので、体の中の脾臓が説法を聞くわけでもなければ、胃が説法を聞くわけでもない。肝臓が説法を聞くでもなければ胆が説法を聞くでもあるまいと。非簡単説法諸房を下せず、虚空説法諸房を下せず、次第に空を加えて五代というのである。肉体並びに空間があってお互いは存在しておるのであるが、その次第が説法を聞かんのみならず、虚空も説法帳簿を下せない。五臓六腑の中の存在のしておる、そこにもちゃんと空間があるから存在をしておるのである、動くのである。その空間も説法帳簿は消せない。これなんぞ説法帳簿を消す。今そこで臨在の話を説法を聞いておる者、なるほどそうかと法がわかる者、これなんぞだ。それは一体何であるか。何が説法を聞いておるのである。何が説法がわかるのであるか。これ何時が目前歴歴て一個の行断をして故名なる。これ釈故説法帳簿を消す。今そこではっきりとして、歴々ははっきりとしておる方、目前歴歴て、そこにはっきりとして一個の行断をして故名な、形もなければ姿もない、色もない、何にもない、何にもないが、そこにはっきりとして、これ釈故説法帳簿を挙げすて、そいつには名前もない、ゴンベイでもなければタロベイでもない、釈迦でもなければダルマでもない、名前のないやつで、しかもみんな共通のやつで、平等のやつで、名前の付けようがないから、こらいこれを釈子というの、こいつで、これ釈子説法帳簿をです。こいつが、この形がなくして、色がなくして、姿がなくして、しかもそこにはっきりと説法のわかるやつ、話の聞けるやつ、こいつが説法帳簿を消せるのである。そいつがわかるならばだ、自分でない自分だ、名前のない自分だ、 本来無一物であるから生まれたということもなければ死ぬということもないやつ。これ釈迦説法長坊を挙げして、こいつが説法がわかるのである、人材の話がわかるのである。もし格のごとく見得せば、すなわち粗物と別ならず、こう一つ合点がいくならば、こうわかるならば、すなわち粗物と別ならずだ、我々とお釈迦様と少しも違わんというので、だるま大師も我々も同じことだというので、そいつが一つわからんことにはいかん。ただ一切自中さらに寛断なければ食目みなぜなりだ。こいつは形もなく姿もなく色もないけれども、寛断なしに働いておるやつである。寝ておってもちゃんと働くやつで、おいおいと言って仰されれば、はいと返事をするやつで、休みなしに動いておるやつで、その釈子が釈迦だるまと少しも変わらない、姿のない我でない自分、そいつが寛断なしに動いて働いておるならば、食目みなぜなりだ。何を見てもそこに真実があるな。何を見ても仏である、何を見ても光っている、食目みなぜなりだ。三昧無下の空広く、七炎明の月さえ、この時何をか求むべき登場、すなわち蓮華国好み、すなわち仏なりだ。分別のない、計らいのない、何にもない心で、その心が相続して、少年相続して、働いて寛断がないならば、見るものことごとく真実である。行くも帰るもよそならずで、うとうも盲も乗りの声である。そう悟るならば、このままでいいじゃん、このままで仏である、ここがお浄土である。ただ上昇ずれば地隔たり、総変ずれば体異なるがためのゆえに、三界に輪廻して始終の苦を受けた。一個の行断のをして古妙なる、形はないがそこにはっきりとしておる、そういう心境でいつも暮らしておれば間違いはないのであるが、そこにちょっと情が生ずるとて、情は妄情で愛着で、とそこに好きだの嫌いだのという一念が起こってくるというと、もう仏さんはどっか行っちまう、だるまはどっか行ってしまう。そこに形のないやつが形を生じてくる。腹を立てれば真っ赤な顔をして角を出す、悲しければ涙を出す、嬉しければ笑い出す、一念の妄念が出てくると、もう仏性はどこかへ飛んでしまって、釈はどっかへ行ってしまって、承知が隔たってしまって、凡夫になってしまうなと。そう変ずれば大異なるがためにだ、そうは乱りな思いで、 ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもない、そういう妄想が様々にそこに現れてくるというと、もう一個の行断のして故名なるものが故名でなくなる、たちまち凡夫の姿を現してくるので、自分が一番かわいいというとらわれを生じてくるな。そこで迷いの世界に落ち込んでしまうのである。三界に輪廻して死の苦を受くだ、四界に輪廻する、たちまち愛欲の世界に落ち込んでしまう、あれが欲しいこれが欲しいという世界に落ち込んでしまう、自分のためではないが国家のためだの社会のためだのと言うて、やれでもじゃなんじゃと言って騒ぎ出すが、それも迷いの世界で、とらわれの世界で、そんなアホなデモみたいなことをして何になるか、なんぼ騒いだって世の中変わることはない、詩でも作っておらんか俳句でも作らんかと言うて済ましておっても、そいつも迷いである。三界に輪廻するので、妄想と妄想が生ずるから、たちまちお互いが凡夫の姿を現し、迷いの姿を現して、そこで三界に輪廻し死樹の苦を受く、さまざまな苦しみを受けなければならんのである。もし三蔵が賢者に訳せば、人人ならずということなし、下脱せずということなしと、そういう妄念を生ぜず、妄想を生ぜず、一個の冗談のして故名なる、これ釈説法帳簿を挙げす、何にもないやつが今そこで話を聞いておるという、その何にもないやつがはっきりわかるならば、いつもその何にもないところで日暮らしができるならば、三界に輪廻することもなければ、死樹の苦しみを受けることもない、人人ならずということなし、下脱せずということなしだ、よし三界に輪廻しても、その中で下脱をしておることができる、迷いの世界に落ち込んでも、そこで下脱をしておることができる、人人ならずということなし、下脱せずということなし、臨済の説法は誠に、親切で、空論ではない、言葉の遊戯ではない、今ここでお互いが救われる道を直視しておられる、示しておられる、晩慶禅師のご説法も同じことだ、生まれた時には何にもなかったんだ、生まれたということもなかったんじゃと、こう分かりさえすれば、そのまま救われるじゃないか、不肖の仏心で事足りるじゃないか、本来無一物、生まれた時には何にも知らなかった、悪もなかった、何にもなかったじゃないか、その何にもなかったという気持ちがいつも失われさえしなければ、死んだと言うて悲しむこともなければ、背いたと言うて憎いこともなければ、褒めたからと言うて嬉しいこともない、火に行っても焼けず、水に行っても溺れず、写真機は 写真機のレンズは火事を映してもレンズは焼けりゃせん。大水が出て町も村も流されるところを写真に撮ってもレンズは溺れりゃせん。火に行っても焼けず、水に行っても溺れずだ。人生のどんな大問題が起こっても自分の心は無だと分かっておりさえ、心は空だと分かっており、生まれた時は何にもなかったと分かっておりさえする。どんな大問題が出てきても下脱せずということなし、このままで救われていくのであるから、人人ならずということなし。それなら心というものは写真機のレンズのごとく私物である、鏡のごとく無感覚のものであるかというに、そうではない。活発パッチビチビチと働きながら、そこで一切の三害の苦しみから下脱しておるのである。ドール新法形のして実法に通貫すだ。お互いの心というものは全く形はない、姿はない、何にもない、何にもないけれども実法世界に通貫しておるじゃないかと。ロケットとやらを飛ばして月の世界までやることを考えられるじゃないか。火星の世界から、この広い大宇宙の隅々まで見通すことができるじゃないか。大なるかな心や天の高き、極むべからず、しかも心は天の上にいずだ。地の厚き測るべからず、しかも心は地の下にいずだ。日月の光明を濃ゆべからず、しかも心は日月光明の表にいずだ。写真機のレンズは小さいものだけれども、富士山も入れば太平洋も入れば太陽も入れば月も入れば何千万の星が入って、少しも窮屈ではない。新法形のして実法に通貫す。我々の心というものも形は何にもないけれども、実法世界の隅々まで見通すことができるのである。過去現在未来三世をぶち抜くことができるのである。縦には三世を貫き、横には十方に通貫す。上は召喚に通り、下は光線に徹す。そういう偉大な働きをしていくものがお互いの心というもので、形はないけれども、姿はないけれども、どういう問題が起こってきてもそれにとらわれんけれども、心は私物ではない、実に活発パッチに働くのである。眼にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失釈し、足にあっては運搬した。目では何でも見られるじゃござらんか。お釈迦様が見られても花はくれない柳は緑、我々が見ても花はくれない柳は緑だが、これは決して学校へ行って教えてもらったんじゃない、本を読んで覚えたじゃない、生まれたままにものが見えるので、生まれたままに何でも見えるのに。六甲を見れば高い富、 太平洋を見れば広い富、星の世界を見れば遠い富、目にあっては見る富、いいだ、十方に通関してる、耳にあっては聞くといい、耳では音が聞かれるという。どんな遠いところの音でも聞かれ、この頃のように科学が進んで機械を使えば、ここに座っておってロンドンの話が聞こえる、ニューヨークの話が聞こえる、耳にあっては見るといい、十方に通貫して聞くことができる、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失脚し、足にあっては運搬し、実にこのままがお釈迦様と違わんじゃないかと、三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならずだ。六根の働きはここに挙げられたわけである。これは臨済の発明した言葉ではなくして、達磨大師のお弟子に原大という人が、達磨大師は孔子国王の王子で出家をされたのであるが、孔子国という国は一番僧侶の兄さんの菩提、この月上たらく兄さんが後を取られ、その兄さんは亡くなられて、その息子の甥が後を取って、達磨大師は150までも生きられたのだから、自分の奥にはもう甥の代で、その甥の意見王という王が下道に騙されて仏法を排斥し、凡さんを虐待して、それを聞かれて非常に残念に思われ、弟子の原大という者がその意見王を再度しに孔子国までやっていく、ただではなかなか納得せん王様であるから、王様が座っとる部屋へ神通力を持って窓から入っていった。すると王がびっくりして、格のごとくに来たる者は何ぞと、そんなとこから来たやつは誰だ、仏者だ、仏弟子だ、仏とは何ぞ、仏性をこれ仏なり、仏性とは何ぞ、仏性とは何か、こう言って聞くと、その時に目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失脚し、足にあっては運搬し、仏性とは左右これなり、仏性というのはこの働いておるこれが仏性である。お前は仏性を見たか、見たで、仏性は誰にもあるのか、誰にでもある、お前さんにもある、だんだん問答をして、とうとう意見王が問答で負けて下道をやめて、そうして仏法にまた帰依をした。お前は誰の弟子だ、こう言って聞くと、あなたのおじさまの菩提達磨大師の弟子やと言うと、意見王がびっくりして、まだおじさまは生きておられるのか、150で生きておられる、それならぜひお迎えをしたいと言うて、自分の国へ迎える。達磨大師が市内へ来られる時には、この王さんが全部船の支度をして送ったということで、 そのダルマ大師の弟子の原大のこれは歌われた歌で、仏性とは左右これなり、眼にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔かぎ、口にあっては談論し、手にあっては失釈し、足にあっては運搬した。学校へ行かんでも本を読まんでも目では何でも見られるじゃない、耳では何でも聞かれるじゃない、鼻では匂いが聞かれ、口ではお話ができ、手では何でも持つことができ、足では体を運ぶことができるじゃないか。どこに不足があるか。三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならず、生まれたままがお釈迦様と少しも変わらんな。ただそこに我というものを生ずるか、妄念が生じ、妄想が生じ、煩悩が生ずるかが、この自由な心が甚だ不自由なものになって苦労せんならんのであるという。元これ一生明分かれて陸は合となる。心というものはそんなにいくつもあるわけではないけれども、ただ一つの心が一生明、まことに優れた、本当に磨き上げたレンズのような、きれいな玉のような、鏡のような心が我々の心というものであるが、それが分かれて陸和合となり働きをするのである。陸和合というのは現二微絶身二の六根が四季小公二即法の六教と和合をしてこの世界を作っていくのに、目が色と和合をして世界ができてくる、耳が音と声と和合をして世界が出てくる、鼻が匂いと和合をして匂いの世界が出てくる、舌が味わいと和合をして味わいの世界が出てくる、体が外の世界に触れて寒いとか暑いとか硬いとか柔らかいとかいう世界が出てくるの。心が思うて外の世界が出てくるので、心法形のをして実法に通貫するだ。この形のない心が六根の働きによって六境の世界、実法世界、六境の世界と和合をして、そこに実法世界というものをこしらえてくるのである。心法形のをして実法に通貫する、そういう自在な働きをしていくものがお互いの仏性である。しかも本来一個の行断のをして小妙なるだ。何にも形はないが玉のごとくにはっきりしたものである。煩悩も妄想も妄念もないものである。その煩悩も妄念もないところがわかるならば、一心すでに無なれば随所に下脱すだ。自分の心が無であれば、本来無であれば随所に下脱す、どこへ行っても一切の苦しみから下脱することができるのである。世界中の地面の上を牛の皮で覆ってしまうことができるならば、お互いはどこでも裸足で歩ける。そんなことはできん。しかしお互いの足に五寸の靴を履けば世界中どこへでも歩いていける。世界中を川で覆ったと同じことで、世界中に屋根を作ってしまえば雨が降っても傘なしで行けるが、そんなことはできんことであるが、自分の頭に傘をいただければなんぼ雨が降っても避けることができる。 この迷いの三界の世界を極楽浄土に直ちに作り変えることはできんが、自分の心が無にないさえすれば、どこへ行ってもそこが極楽浄土となるというの。一心すでに無なれば随所に下脱すだ。真剣正面を打たずという言葉が、げんこつをあげてこの野郎と言ってきても、こっちが笑っておれば世をたたくものじゃないというな。こちらが無心でおりさえすれば、一心が無でありさえすれば、どんな苦しい世界へ落ち込んでもそこで下脱ができるのである。一心は本来無であるから、本来の姿に帰りさえすれば、登場すなわち蓮華国、好みすなわち仏なりで、三蔵よもに得意いずれのところに変わると。臨済が繰り返し繰り返しこんなくどいことを言うが、どういう目的でこんなくどいことを言うかというならば、ただ道路一切一無の心やむことはたわざるがために、他のやむことはたわず他の個人の歓喜郷に登るがためなりだ。みんなが、みんなが悪せくとして何かを求めて、求めてやまない。そうして外の世界にとらわれて苦しんでおるのが見るに大変から、こういうことを言うのである。清張の家へ行ったら救われるじゃろうか、金光さんへ行ったら救われるじゃろうかと、病気一つになっても迷い出さんだら、県立病院へ通ったが治らなかったと、京都の帝大へ行ったら治るじゃろうかと、アメリカから薬を取り寄せたら治るじゃろうか、どこぞで祈祷をしてもらったら治るじゃろうか、あちらに迷いこちらに迷う、他の個人の歓喜郷に登る、どこへ行ったら救われるじゃろうかと、悪せくと外の世界に迷うて、結局何にもなら、何にも救われ、自分を救う者は自分しかないのだ。生まれたままの心は何にもないのだから、その何にもないということさえ分かれば、どんな苦しい場所に置かれてもそのまま下脱できるのである。不肖の仏心で事足りるだ。何にもないけれども、それが見ることもできるし、聞くこともできるし、喋ることもできる。結構なことじゃない。何にもないやつがお釈迦様とちょっとも変わらん働きをしていくので、これ以上求めるものは何にもない。目が見えんようになったら、そりゃこりゃ何とかして見えるようにせんならんで、耳が聞こえんようになったら聞こえるように願いたいのは当たり前であるが、どうせんでも目は見えるの、どうせんでも耳は聞こえるの、鼻は匂いを嗅がれるので、口では喋れるの、手では物が持てるの、足では体が運べるので、働きさえすれば食っていけるので、何にも求めることはないじゃない。このままでいいじゃないか。ああせな食っていけん、こうせなやっていけん、ああしたらよかろうか、こうしたらよかろうかと迷うからやっていけんのである。不肖の仏心さえ分かれば事足りると。目前眺望亭の人さえ分かれば、そこで話を聞いておる者は本来何にもないやつだと分かるならば、このままで救われるじゃないかと。一心すでに無なれば随所に下脱すだ。三昧無下の空広く七炎明の月さえ、この時何をか求むべき、弱滅厳然するゆえに、登場すなわち蓮華国、好みすなわち仏な、 この時何をか求むべき。この世界に求めるものは何にもない。求めなくても働けるのに。目が見えるようにと言うて求めたんじゃない。耳が聞こえますようにと言うてお祈りをして聞こえたんじゃない。求めなくっても見える。求めなくっても聞こえるのに。求めなくっても太陽は照り、求めなくっても空気はある。この時何をか求むべきだ。この世の中に求むるものは何にもない。生まれたままの心で無心に生きていきさえすれば、邪念さえ持たなければ、この世の中食うに困るの、行き詰まるの、病気をするのということは何にもないはずだよ。みんながいろいろ求めて悩んで苦しんでおるのが見るに大変から、人材がこのように繰り返し繰り返し説法をせんならんのであると。まことにありがたいご説法であります。一下の間、法類各位、門中各位、旧髄各位、新人会はじめ大小断末各位のおっかくなるご援助によりまして、無事援助をいたしまして、誠に感謝に耐えます。初代徳もそれぞれ、なかなかお骨折りであった。書簡というものは通らんのが本当である。1年や2年で通らん方が本当で、通ったら嘘で、かわいそうだと思うて許すというとかえってそれが不親切。一生謝ることになる。慌てずに一つ骨を折ってもらわんとよ。無門館の無門和尚は無事に6年苦労をされた。白隠和尚も3年骨を折っておられ、仏光国師は8年骨を折っておられ、何年かかってもいいから本当の検証さえすれば、真実の検証さえすれば、後の公案は楽なものだ。金槌一丁、瓦千枚ということがある。本当に検証ができれば、公安なんてものはさっさと行けるもので、間違って通るというと、もういつまで行っても拉致があかんの。そう思って力を落とさず、生還といえども生中90日の間に養った動力をなくせんよ。あるいはどこぞアンデラへ入って毒舌死んでました。一つ動力を養って、秋の節断後には一つ剣道従来、大いに正気を養って、また、希釈をしてもらいまするようにお願いをしておきます。光陵大喝来本、十方を貫く外崩れ石避けて後増しがたし、全勝高安ですべからく足を伸ばすべし、万国の政府水道管橋村長を手がしました。はい、開口鹿を中元に王 社会の人、牛を内野に尋ぬ出陣の群れ、不純正々何の字かある、眼冒頭にあり疑心を分かつ、ドール新法形のして実法に通貫す、眼にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔かぎ、口にあっては談論し、手にあっては失脚し、足にあっては運本す、元これ一生名分かれて陸は合となる、一心すでに群られば随所に下脱す、三蔵よもに得意いずれのところに変わる、ただ道路一切ちぐの心やむことはたわざるがために、他の個人の換気境に上る、道路三蔵が献上とらば宝家仏頂を座談し、実地の満身はなお格差にのごとし、東明の二角は単価差の勘羅勘百種は死へのごとし、菩提涅槃はケロケツのごとし、何をもってか格のごとくなる、ただ道路三義極空に達せざるがためのゆえにこの生下あり、もしこれ心象の道人ならばついに格のごとくならず、ただ欲縁に従って苦行を生し、人間に衣装をつけて行かんと要すれば、すなわち行き座せんと要すれば、すなわち座し、一年心の仏家を危惧するなし、何によってか格のごとくなる、個人曰く作業して仏をも、もし作業して仏を求めんと欲せば、仏はこれ生じの大長、大徳事故を惜しむべし、ただ冒険に、冒険母地に善を隠し、道を隠し、なおとめ、くおとめ、仏を求め、そう求め、全知識を求めんと義していとおす、誤ることなかれどおる。何時ただ一個の父母あり、さらに何者か求めん、何時自ら返生してみよ。個人曰く縁にあたった神戸を失脚す、愚心やむところ、すなわち無事と。大徳しばらく平常ならんことを要す、模様をなすことなかれ、一般の功を知らざるの徳のあって、すなわち真を見極み、品が足を差し、西を隠し、晴れを好み、雨を好む、格のごときの類ことごとく、すべからく才をいたして遠路の前に向かって、熱鉄丸を飲むこと、冷やることあらん、公人家の南横の一般の役の精味に所約せられて、すなわち熱海す、カルル性反戦を壊るること、ひやることあらんた。先般は、壁総研の十七回忌やら、撮影やらで、いろいろと初老祝賀とはじめ各位のお世話になりましたが、またいよいよ入世ということに相なりました。門中初老祝お類、各位、また旧髄、諸尊宿のお世話に相なることになります。 無事一へ援助をいたしまするようにくれぐれもお願いをいたしておきます。臨済録がちょうど途中になっております。道路新法形のして実法に通関し目にあっては見るといい耳にあっては聞くといい鼻にあっては顔かい口にあっては談論し手にあっては失釈し足にあっては運搬す。道路は学道の流類ということであり、皆さんと言葉をかけておられるわけ。心法形のして心というものは形のないものである。光のごとく電気のごとく形のないものである。しかも十方世界に通貫をいたしまして、目では見るという働きをし、耳では聞くという働きをし、鼻では匂いを嗅ぎ、口ではおしゃべりができ、手では物が自由に持てる。足では体を運ぶことができる。元これ一生名分かれて陸は合となる。心というものは本来一つでありまするが、それが六根によって、六根の働きによって、六教の世界と和合をしていくわけであります。目は色と和合し、耳は声と和合し、鼻は匂いと和合し、舌は味わいと和合し、体は外の世界に触れて和合し、心は思うて和合し、我と世界とがぴったり一つになって、お互いの日暮らしが何不自由できるのでござります。臨済禅師のお言葉を拝借するならば、三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならず、お互いとお釈迦様とちょっとも違っておる。目では見える。耳では聞こえる。鼻では匂いが聞ける。舌では味わえる。体では暑い寒いと分かる。どこが違うか。お釈迦様が見られても鼻はくれない柳は緑。我々が聞いても鼻はくれない柳は緑で。お釈迦様が聞かれてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー。我々が聞いてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー。どこが違うか。どこも違う。どこが違うかというならば、お釈迦様は胸に一物のないお方で、思い事のないお方であるが、凡夫は胸に常に思い事が絶えんというな。まことに厄介な代物であります。誰から頼まれたでもないのに朝から晩まで何か思うておらんなら、苦にしておらんなら、思いすぎてノイローゼにもならんなら、ご苦労千万なことだ。胸に一物、背中に荷物、ご厄介なことだ。荷物を下ろし胸の一物を捨て切るならば、そのまま仏様じゃとよ。番慶さんがよくおっしゃる。おのおの方が今日集まらしゃったのは身どもの話を聞くためじゃ。だから身どもの話が耳に入るのはこれ当たり前。外で犬が鳴いたら今日ここへ犬を聞きに来た人は一人もござるまいがな。犬の鳴き声については心は無だ。気候なぞとは思えやせん。思わんでも犬が鳴けばわんと聞きまっしゃろうが、心は無でもちゃんと音は聞こえる。心は無でももみじが照れば赤いとわかる。何にもないやつが物を見れば花じゃとわかり、もみじじゃとわかり、 物を聞けば犬じゃと分かり猫じゃと分かる。何にもないやつが立派に働きをしていくじゃござらんか。それが仏様じゃ。何にもないやつが自由自在に暑いといい寒いと言うていく。何にもないほど楽なことはないのだが、いつも胸に何か持たんならんということが凡夫じゃござらんか。それが迷いというもので、一心すでに無なれば随所に下脱すだ。一心すでに無なれば、心に思い事さえなければそのまま悟りである。そのまま救われておるので、そのまま仏様よ。三蔵よもに得意いずれのところにかあるだ。臨済が口を開けばこういうことを申すのは一体どういうわけかというならば、ただ道路一切一具の心やむことはたわずして他の個人の歓喜郷に登るがためなりだ。そのままでいいものを、そのままで仏であるものを、どこぞに悟りがあるじゃろうか、どこぞに仏があるじゃろうか、どこのお寺へ参ったら救われるじゃろうか、どんな本を読んだらよかろうか、お寺だのお経だのというものが個人の歓喜郷だ。いらざる役立たずの古道具だ。そういう古道具をみんなが欲しがって、あちらへ走り、こちらへ走り、走り回っておるから、いつまで経っても悟れんのだよ。そういうものを捨てなさい。そういう古道具などをあさりなさるなと。仏を求めておるその心が仏じゃござらぬか。臨済の法の上ではおじい様、百条禅師にある僧が尋ね、いかなるかこれ仏、仏とは何でござるか。百条禅師が、牛に乗って牛を求むとお答えんだ。仏を尋ねるのはちょうど牛の背中に乗って牛を尋ねるようなものじゃ。尋ねておるやつが仏じゃないかと。それなら仏が分かったらいかがでござると言うたら、牛に乗って家に帰るとし。もう牛に乗って我が家へ帰ったらいい。牛に乗って牛を求むじゃ。戦士がよく笑い話に言われたことが、両縁老官の印字をして朝鮮へ。その時の総督が明石大将、総督の官邸に泊めておる。一晩お世話、朝になって老官が、入れ歯をなくしたって、入れ歯がない。夕べご飯をいただいてお膳の上へ置いたはずだが、さあ大騒ぎをして老子の入れ歯がない。もう台所隅から隅まで探して、女中が何かと一緒にゴミ箱へ捨てたんじゃない、ゴミ箱の中から、あるいは流し物と一緒に流しゃいせんか、どぶ板まで上げて探して、どっこにもない。そうしたら老官が、ああ、あったあった、あすまなんだ、あったあった、どこにありました、はめ取ったって。そんなもんじゃ、入れ歯をはめて入れ歯を探して、メガネをかけてメガネを探すような、下駄履いて下駄探すような、俺の下駄がない、俺の下駄がない、お前さん履いとるじゃねえ。そんなもん、牛に乗って牛を求む、仏を求める心が仏じゃないか。そうわかるならばだ、そうわかるならば随所に下脱する。道路三蔵が献上とらば宝家仏頂を座談し、実地の満身はなお格差に逃げ出した。臨済の意見を申すならばだ、宝家仏頂を座談す、北方王の三神、法人仏、化身仏、阿弥陀如来、釈迦牟尼仏、 そういう仏様を臨済は尻にひっしいておるのじゃ。お釈迦様も阿弥陀様も臨済のケツの下にござるのじゃ。実地の満身穴を隠さにのごとし。実地の満身は菩薩の実地という修行の完成されたのが立派な菩薩方であるが、その実地の修行のできた菩薩方も臨済の目から見たら、格差にじゃ、ルンペンじゃ、バタヤのようなもんじゃ、広家のようなもんじゃ。東明の二角は単価差のか、東角、明角という菩薩の最高の位におられる、もう一息で仏だと言われる、そういう菩薩方も、単価差のか、まるで鎖で腰を縛られ、首には首かせをはめられた、不自由千万な、囚人のようなものじゃて。さぞかし不自由なことじゃろうと。羅漢白氏は死へのごとして、症状の羅漢、白氏仏、